おーハッピーモーニング、ここからはおーハッピースタイル。今日は31日月末の月曜日なんでハッピーモーニングしてちょーでございますが、はい、もうほんとねたくさんのお悩みが来ててですね、うん、この方に答えていただきましょう、はい、生電話でご出演助産師の浅井貴子先生です。呼んでみましょう。もしもしおはようございます。
おはようございます。浅井先生、助産師の浅井です。今花見中です。
あ、いいお花見中。
花見中ですと。
そうです。
先生、
羨ましい。
ちょっとじゃあなんかリラックスした感じで今日もお悩みにお答えいただければと思いますけれどもね。
よろしくお願いします。
じゃあお悩み早速ご紹介します。
はい、こちらまずはですね、はい、ラジオネームちーママさん、乳離れについてなんですけれども、はい、もうすぐ3歳になる子供がいるんですが、まあ、おっぱいが大好きで未だに飲んでいますと、まあ、やめさせようと思うんですが、どんな方法がスムーズにいくのでしょうか。まあ、無理やりやめさせようか、もしくは自然に離れるまで続けようか悩んでいますと、まあ、3歳のお子さんの乳離れについてで、もう一つ同じような卒乳についてのお悩みなんですけれども、はい、こちらはラジオネームのみのちさん、1歳10ヶ月の娘、まだおっぱいをあげているのですが、できれば卒乳を目指したいんですと、まあ、最近になっておっぱいへの執着がすごく、今は無理という時にも欲しがって困ることがあります。まあ、安心感が欲しいというか、そういう気持ちもわかるんですが、おっぱいあげ続けているのならば今はダメと拒否したり、他のことに気をそらせるのは良くないでしょうか。まあ、欲しがる時は必ずあげた方がいいのでしょうか。まあ、フルタイムで夜勤もしながら働いているので寂しいこともあるだろうと思い、できれば自分から離れていくのを待ちたいですと、お二人のお母さんから同じ卒乳のお悩みでメッセージ来ています。
はいはい、そうですね、やっぱり卒乳は2歳過ぎると本当に難しくなってくるんですね。
なるほど。
はい、それでもう多分物事もママの言うこととか結構わかるような年齢になってきてますので、うん、やはり1歳半過ぎると、
うん、
なのできちんとお話をまずするといいかもしれませんね。
お話をする。
うん、例えば何々ちゃんはもう牛乳なんだよとか、
うん、
そうですね、だからおっぱいに代わるものをまずまあ牛乳だったりっていうのをまず飲めるようにして、うん、それでもうね、もうかけっこできる子はもう牛乳の方がアンパンマンみたくなって強くなるんだよみたいな感じで、なんかおっぱいがもうダメよダメよっていうことよりも、それに代わるものを提案して、それでなんかこっちの方がいいんだよ、お兄ちゃんになれるんだよみたいな感じで、上手にこう自尊心をくすぐるような感じで。
あ、なるほど、自尊心をくすぐるっていいですね。
はい、
なんかよく言うのは、例えばなんかおっぱいに絵を描いて、ね、なんかお化けの怖い絵描いてとか。
そうですね、
うん、っていうのを聞いたりとか、
はいはいはい、よく熊の絵を描いたり、うん、まあ、あとおっぱいに絆創膏を貼るんですよね。カット版、なんかキャラクターのカット版を貼って、
はい、
まあまあ血が出ちゃったとかって言って、ちょっとケチャップを中に入れて、
はいはいはい、はい、
それで痛いとかつってママがちょっと泣き真似をして、あ、ママ怪我しちゃったんだ、もうね、1歳10ヶ月と3歳になるとね、はい、転んでカット板とかも貼るので、うん、あ、ママ痛いんだっていう感じでちょっとね分かってもらうでもありますね。
なるほどな。リスナーのお二方いかがでしょうかね。お話をするといいっていうところにつながると思いますけれども、
うん、そうですね、だから何か卒乳とか の絵本とかも今ありますので、うん、なんか、うん、夜寝る前にそういう本を読んであげたり、うん、してあげてもいいと思います。
なるほど、うん、ぜひ参考になさってください。
はい、
さて続いてのお悩みですが、
はい、続いてはですね、ラジオネームルッキンチョさん、1歳7ヶ月のお子さん夜泣きについてのちょっとお悩みなんですけれども、
はい、
1歳7ヶ月の子どもの夜泣きがひどくて困っています。
はい、
下に7ヶ月の弟もいます。まあ、周りに相談すると下の子に対する嫉妬だというふうに言われるんですが、まあ、どうしたら上の子を寝てくれるようになりますか。まあ、ちなみに下の子はミルク以外には全然起きません。日中もそんなに下の子に構っているわけでもありません。まあ、上の子は夜とは限らず結構泣いてばかりいる子です。まあ、言葉もあんまり喋らず、保育園でテレビを消して生活するように言われたので毎日テレビはつけていません。何かいいアドバイスがあれば教えてください。お願いしますというメッセージです。
はい、多分あれですよね、今1歳7ヶ月で、はい、下に7ヶ月のお子さんがいるっていうことは、多分年子さんで、うん、まだね、上のお子さんも多分おっぱい飲んでてもおかしくない年齢なので、多分ちょっとこうストレスが下の子が生まれて、少しまあ赤ちゃん帰りの一つかなと思います。
うん、
は はいはい、あとやっぱり言葉が遅い、ちょっとね遅れ気味ということなので、うん、多分自分の言いたいこととか伝えたいことがちょっとママにこううまく伝わってないかもしれませんね。うん、そしてストレスで夜ちょっと泣いてしまうってことがあるかもしれません。
うん、
うん、
これこういった場合どうすればいいですか。
そうですね、まず上の子のスキンシップですね、
はい、
まあ、とにかく赤ちゃんが生まれると下の子に、ね、手がかかっておむつとかおっぱいとかがあるので、うん、結構下の子にこう結構手をかけがちなんですけれども、はいはいはい、お兄ちゃんにちょっとベビーマッサージとかしてみたらどうでしょうかね。
あ、なるほどね。
うん、ちょっとお風呂上がりにこういろいろこう例えば下の子が寝てる時とか、
はいはいはい、
やっぱりママは一番好きなのは何々ちゃんだよみたいな感じでちょっと演技をしつつ、うん、こうなんかマッサージをしたりちょっとスキンシップを測ってもう強くハグをしてもらえたらどうかなと思います。
もちろんね、子供先に生まれて後に生まれてってね、別にどっちも大好きでね、愛情って変わんないんだけどね、子供からするとね、
そうなんですよ、
なんで下の子ばっかりってなっちゃうんでしょうね、きっとね。
そうですね、だからパパに少し下の子のお世話をこう平日お休みの日とか手伝ってもらって、でなるだけママと上の子が一緒にちょっとお出かけをするとか、なんかママを独占できる時間も少しね作れるといいかなと思います。
そうですね、そういう時間を作ってね、はい、今の悩みが全部解消するんだったらね、こう本当にいいと思うんでね、ちょっとこちらも実践していただければなと思います。
はい、
今日の内容なんですけどもね、後ほどポッドキャストでもアップしますんで、ぜひぜひご参考になさってください。
はい、
浅井先生から素敵なプレゼントもいただいてて、
はい、
番組でメッセージを取り上げさせていただいた方にはヴェルダのカレンデュラソープをプレゼント中ということで、こちらね、はい、ご希望の方はねメッセージに住所と名前を書くのを忘れないようにしていただければなと思っております。さあ浅井先生、
はい、
もうあっという間にお別れでございますけども、
そうですね、じゃあハラミ継続します。
そうですね、また来月よろしくお願いします。
はい、また5月もよろしくお願いします。
はい、どうも失礼いたします。
はい、失礼いたします。
はい、先生今日も元気でしたけどね、
お花見中
いいな、ね、東京満開だからな、
うん、
でも今日のね本当参考になったと思います。はい、子供の目線に立っていろいろなことを考えてみてください、うん、おハッピースタイル、今日はスペシャルですよね、助産師の浅井貴子先生にご出演いただきました。浅井先生ありがとうございました。